アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県文化課清水由衣と申します。
はい、清水さん、よろしくお願いします。
お願いします。
早速ですが、今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日は現在開催中の肥前焼き物券ドライブスタンプラリーについてご紹介したいと思います。
はい、このですね、肥前焼き物券ドライブスタンプラリー、この券はエリアの券ですね。はい、
そうですね。
どんなものなのか教えていただけますか。
佐賀県、長崎県にまたがる日本遺産肥前焼き物券。ここでは日本で初めて磁器の生産が始まった有田をはじめ、古くから陶磁器作りが盛んな七産地がその技術を受け継ぎ、現在も特色ある焼き物を生み出し続けています。
はい、
そんな唯一無二の価値を体感できる肥前焼き物券の七産地をめぐる第2弾肥前焼き物券ドライブスタンプラリーを開催しております。
うん、
各産地を訪れてスタンプを集めて応募すると、抽選で126名様に七産地の焼き物や特産品が当たります。個性あふれる焼き物文化を楽しみながら、ぜひご参加ください。
佐賀長崎の焼き物の産地エリアを肥前焼き物券と呼ぶんですね。
はい、そうなんです。
で、今回が第2弾ということで、第1回目の反響などはありましたか。
前回はおよそ2700名もの方にご参加いただきました。はい、あとスタンプラリーを楽しみながら焼き物をご購入された方も多くいらっしゃいました。
なるほど。第2弾の開催にあたり、おすすめポイントを簡単に教えてください。
焼き物に関連する施設はもちろんのこと、肥前焼き物券の器を楽しめるカフェや道の駅、温泉などにもスタンプを設置していますので、楽しみながら産地を巡っていただけます。
なあ、いいですね。観光しながら焼き物好きとしては、どのようにその器を使うかっていうヒントにもなりそうですね。
そうですね。
今回はどんな商品が当たるんでしょうか。
今回はスタンプの数に応じて3コースに応募できます。
はい、
商品は例えば、はい、1万円相当の商品が当たる10スタンプ賞では、特選伊万里牛サーロインステーキなどが14名様に、5000円相当の商品が当たる5スタンプ賞では、有田焼アクセサリーなどが42名様に、
はい、
そして3000円相当の商品が当たる3スタンプ賞では、三河内焼豆皿2枚セットなどが70名様に当たります。
はい、ご紹介どうもありがとうございます。いや、私の手元にはその写真があるんですけれども、はい、3つの賞すべてとっても魅力的ですね。
そうですね、ありがとうございます。
この私、有田焼のアクセサリー気になります。
可愛いですよね。
ね、可愛いですね。はい、しかもあのデザインがキュートなだけでなくて、つけていたらちょっとこう自慢したくなるような、見て見てこれ有田焼っていうね話のきっかけにもなりそうだなと思いました。はい、そしてなんといっても食いしん坊な私はですね、もうあの伊万里牛のサーロインステーキに特選までついて写真まで見せられちゃったらもうこんなお肉食べたくなっちゃいますね。
ありがとうございます。
さあ、スタンプの設置場所について教えてください。
スタンプスポットは肥前焼き物券の七市町、唐津市、伊万里市、武雄市、嬉野市、有田町、佐世保市、波佐見町に一市町あたり10スポットずつ、合計70スポット設置しております。
おお、70スポットたくさんあります。7つのエリアのスタンプスポット、そして焼き物の特徴についても教えてください。
まずは唐津焼きで知られる唐津エリアをご紹介します。唐津焼きは古くから茶の湯の名品として多くの茶人に愛されてきました。またお酒を飲む際の酒器としての評価も高く、飽きのこない一品に出会う楽しみもあります。
飽きのこない一品、素敵ですね。まあ、唐津には肥前名古屋城があり、豊臣秀吉をはじめ茶の湯をたしなんでいた武将たちとゆかりのある場所ですよね。そんな唐津エリアのスタンプスポットはどこになるんでしょうか。
唐津駅近くのアルピノ2階にあります唐津焼 総合展示販売場や唐津城、マリンセンターお魚村、道の駅桃山展開地物産館など観光やお買い物スポットにもスタンプが設置されております。
うん、なるほど。焼き物以外のね、観光スポットもたくさん含まれているんですね。それでは2つ目の焼き物の産地について教えてください。
2つ目は伊万里エリアです。伊万里市にある大川内山地区では江戸時代佐賀藩の御用窯が置かれ、将軍家などへ献上する特別な焼き物が焼かれていました。
はい、
現在も高度な技術を引き継ぎながら新たな技術も取り入れ、約350年の歴史と伝統を引き継いでいます。
うん、
そんな伊万里エリアのスタンプスポットは大川内山地区にあります伊万里鍋島焼き会館、伊万里ちゃんぽんの本店、人気のカフェリブコーヒー伊万里、道の駅伊万里ふるさと村などです。
はい、ありがとうございます。伊万里はね、またこの焼き物も上品なイメージで、はい、
そうですね、
うん、素敵ですよね。そしてグルメのお店もたくさんあって、ちょっとまた私はね、
はい、
食いしん坊心くすぐられました。うん、それでは3つ目のエリアをご紹介ください。
はい、3つ目は竹尾エリアです。竹尾焼きは土味を生かした茶系統の陶器と白く輝く磁器の両方の種類が存在し、その幅広い作風が特徴です。
はい、
刷毛目や鉄絵緑彩によるさまざまな文様が描かれているのも特徴で、大皿、瓶、壺、茶碗、亀など多様な焼き物が作られてきました。
うん、
そんな竹尾エリアのスタンプスポットは竹尾温泉楼門新館、竹尾市図書館、佐賀県立宇宙科学館夢銀河などがございます。
はい、この模様が美しいですね。特にご紹介いただいたように大皿などだとすごく映えますよね。
そうですね、
うん、素敵。そしてあのスポットの中には結構文化的なね施設も入っていて、はい、楽しそうだなと思いました。さあ4つ目のエリアをご紹介ください。
4つ目は嬉野エリアです。嬉野は肥前吉田焼きと呼ばれる焼き物の産地で、この肥前吉田焼きは1620年から40年代頃、藩主の鍋島直澄が朝鮮陶工を吉田山に招き、磁器を焼かせた頃から本格的に製造が始まったと言われております。
はい、
そんな嬉野エリアのスタンプスポットは、
はい、
嬉野温泉観光協会、シーボルトの湯、肥前吉田焼き窯元会館、道の駅嬉野マルクなどです。
うん、こういったスポットに温泉が入っているのもいいですよね。いやー、こちらの焼き物、今私写真を見ているものだと色合いがね、またバリエーション豊富で可愛らしいですね。
カラフルで、はい、
うん、素敵です。続いて5つ目のエリアをご紹介ください。
5つ目は有田エリアです。有田焼きは17世紀初頭、有田泉山で磁器の原料となる陶石が発見されたのを機に、日本初の本格的な磁器として生産が始まりました。
はい、
それから400年、食器から美術工芸品まで幅広い焼き物の生産を続けています。そんな有田エリアのスタンプスポットは、有田セラ、有田温泉、有田ポーセリンパークなどです。
はい、もう有田といえばね、焼き物の町ということで、その長い歴史魅力を通して感じることができるんじゃないでしょうか。焼き物もやっぱりちょっと高貴な印象が、はい、私はあります。うーん、とても素敵。そしてあと2つのエリアは長崎なんですよね。
はい、江戸時代に平戸藩の御用窯として発達した三河内焼きの産地がある佐世保市、そして現代の暮らしにマッチした器で人気のあるハサミ焼きで知られるハサミ町がございます。
はい、
スタンプスポットは三河内焼美術館、九十九島水族館海きらら、陶芸の館観光交流センター、ハサミ温泉裕次郎などがございます。
はい、こちら長崎のスポットも含まれますのでご注目ください。それでは肥前焼き物券ドライブスタンプラリー、参加方法について教えてください。
まずはドライブスタンプラリーのウェブサイトから無料のユーザー登録をしてください。
はい、
実際のスポットで掲示されているポスターの二次元コードをスマートフォンで読み取っていただく、またはポスターに記載のスタンプコードを入力するとスタンプをゲットすることができます。
うん、
必要なスタンプ数を集めて商品に応募してください。
はい、わかりました。ドライブスタンプラリーウェブサイトはなんと検索したらいいんでしょうか。
第2弾肥前焼き物券ドライブスタンプラリーで検索してみてください。
はい、佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。最後に清水さんから一言リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
ぜひ肥前焼き物券の7産地をめぐって、肥前焼き物券の焼き物の素晴らしさに触れてみてください。
はい、今回のご出演は清水由衣さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。